2022年1月27日木曜日、時刻は午前8時17分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。まあ、青空は少し見えてますけれども、全体的には曇り空。ちょっと今日予報確認しなかったですけど、まあ、今確認すればいいという話ですけど、まあ、皆さんもご存知でしょうから、まあまあ、雨は、ね、降らなさそうですね。今朝は電車乗ってましたらね、あ、今日やっぱ気温高いかなと思いましたね。なんか羽織ってるものがちょっとこう暑く感じたというか、それほど、ね、今日もそんなに低くないということですね。まあまあまあ、日が照ればひょっとしたら歩いてたらちょっと暑いかもしれないというふうな一日になりそうです。まあね、1月も27日も間もなく、まあ、旧暦の元日が2月1日で、あと4日が立春ということで、まあ、韓国では、まあ、旧暦のお正月の方を重点的に祝いますので、まあ、うちもですね、まあ、そこで法事をしない、朝に法事をするんですけどねまあ、もうちょっとお肉を注文したりとか、そういうことをして、まあ、ちょっとバタバタと週末にかけてするんですけれどもね、まあ、仕事も休まないといけませんが、まあ、さてさて、本当にもう間もなく2月で、今そうですね、年明けて、まあ、毎年言ってることですけれども、まあ、1月中が1年の計をまあまあ定める月ですよと、まあ、元日にね1年の計ということはなかなかやっぱり難しくって、まあ、そんなこんなで、まあ、昨日、まあ、感染も増えてるから、ひょっとしたら昨日ね、女性チャレンジ応援拠点でどなたも来られないかなと思ってたんですけれども、まあ、来られてですね、何度か利用されてる方で、まあそれにしてもやっぱ聞いてみないとわからないなというふうなことは、もう本当にもうこの仕事も30年やっていてまあ少しは人の、もうやっぱりわからないということがやっぱりよくわかったというね、うん、本当にそれはもうすごく思ってるわけですけど、昨日もまあ重ねて本当によく拠点を利用していただいている方ですけど、ですからまあお話もずっと聞いてきてるわけですけれども、それでもなんか改めて尋ねてみると、それは多分人はあんまりやってないと思うよと思うようなことをね、また昨日聞きましたね。まあ、それと、まあ、1月、まあ、毎年ね、この1月中が1年の計を定める時っていうふうにお話してるわけですけれども、まあまあ去年の段階ではなんかハッとこう見えたと思ったものが、ちょっと年明けてみるとまたこうなんかね、自分の中で見えなくなったっていう、やっぱ人間のね、この心身の動きっていうのは、いや本当にわからないものですねまあ、自分自身もそういうこと経験してますから、まあ、人のこともそれは想像はできる、中身は分からなくても。で、昨日いろいろお話して、いやそれはこうじゃないの、今お話してることちょっと矛盾があるんじゃないのみたいなことをお話しながら、まあ、少しずつねご本人も頭の整理をしていて、でもう一人の方もう、まあね、本当にいろいろ自分だけのことではないですからね、自分自身のやりたいことを本当にやっていこうと思ったら、周り、まあ、社会の中でそれを実現していくわけでして、まあ、一番小さな社会といえば本当に、まあ、自分 の、 家族家庭ということになるわけですけど、まあ、そこがねそんなにいつも何もないということはありませんからねやっぱり何かあるわけですから、まあまあ、そういうこともなんかそういうこうちょっと、ま、なんていうか自分のやりたいことを足止めを食らうようなことがあったとしても、まあ、それを今だけを見てたらね本当にこうがっくりくるだけですけれども、こう全体的な一つの流れとして見ていくと、まあまあ今ちょっとそういう時期かもわからないなというふうなことをねまた思えるということもありますから、まあそれはもう昨日いろいろお話して、まあね まあ、こういう流れで捉えていったらいいんじゃないの、あとこうしていきましょうというふうなことでお伝えしましたけどね、少しちょっとその方もなんとなくメリハリがついたということじゃないかなと思いますけれども、まあ本当に世の中大きく、まあ、まあコロナもあってそうがなかったとしてもすごく大きく社会的な構造、世界も、まあ、ネットとか AI とかで大きく変わっていく中で、またコロナということもあって、まあそういった意味では、まあ、この読書メモですけれども、次に記録しているのが、まあ、これコロナ前なんですけれどもね、2019年に本はですね、未来への大分岐って言って集英社新書で2019年8月に出てるんですね。でこれは出てからすぐに買ってますね、9月に買ってますから。でこれはですね、斉藤光平さん、今すごくいろんなところでメディアでね、いろいろお話しされたりとか書いたりされてる一大の先生ですけど、まだ若い方なんですよね。でこの斉藤光平さんが編集してるっていうことで、はっとこう、まあ、これもまた日経の広告で見たんですけど、でそこにマルクス・ガブリエル、まあ、これ編者になってるんです、斉藤さんは自分が書いたっていうのではなくって、ですから対談を載せたもんなんですね。3人ですかね、3人との対話で、なぜこれ目がいったかって言ったら、その2018年だったか、毎年お正月に NHK の BS がですね、欲望の資本主義っていうドキュメンタリーをやってるんですよね。もうこれ今恒例になってますね。一番最初の時に見たのか2年目見たのか。でそれ見た時にこの斉藤さんが出てられて、でそのまあとにかくマルクス・ガブリエルに、とにかくドイツの若手の哲学者ですね、とにかく、まあ、インタビューに答えてて、でそれがですねすごくなんか、ま、とにかくマルクス・ガブリエルがすごく印象に残ったんですけれども、あこんな人が出てきたんだと思ってね。でその時に確かインタビュアーだったのが斉藤さんだったと思うんですけれども、あ違ってたかな。でまあまあまあ、注目した2人がの名前を見つけたもんですから、あこれちょっと読んでみようと思って、まあ、時代を捉える、まあ、仕事上でも、まあ、講師ともにちょっと参考になるかなと思って、まあ、読んだんですね。これ随分売れましたよね、この未来への大分岐。まあ、考えてみれば本当に翌年に、ね、コロナがもう本当にこれ2019年8月ですから、まあ、4ヶ月もう半年もしないうちにコロナということになるっていうふうなタイミングでしたけれどもね。ですから未来の大分岐が本当に、まあ、大きく進む、また質がまた大きく変わるっていうふうなこともあり得るわけですけれども、まあ、そのタイミングで出て、で読んだ時、まあ、これ細かくね別に、こういう時代を捉えるものは前回のトットさんのものと一緒ですけれども、そんなにこう、ね、自分自身が入り込んでこう読むというものではないんですけれども、あなるほどなというような捉え方。まあ、この本を読んでやっぱり思ったのは、その自分の近くの世界だけを見てたらやっぱり分からないというか、分からないって言ったらおかしいですけども、まあ、私自身は診断士ではありますけれども、あと NPO とか、まあ、そういうところでの、お役立ちというかご縁もあるので、本当にその世の中、社会の本当に表舞台ではないところでやっぱりいろんな動きがあってということはもともと終わりと認識できてるんですよね。でこの本を読んだ時にやっぱそれを強く思いましたね。それは本当に、まあ、いろんな、まあ、世界各地にそれは言えてて、ですから、まあ、マスメディアの、ね、情報だけではない、今、まあ、ネットがありますから まあ、大多数の人は、まあ、ちゃんと検索していけば、ああそれだけではない、いろんな動きが世の中にあるんだなということは分かるわけですけれども、まあ、この未来への大分岐を読んだ時に、まあ、その思いをすごく強くして、まあ、ある意味未来へのちょっと希望というか、まあ、そういうものは持てたんですね。でこれ会話、まあ、対談ですので、まあ、読みやすいということがあると思うんですけれども、まあ、斉藤さんがその、まあ、ガブリエルと話しながらいろいろこう言ってくれることとかがあって、まあ、読みやすくって受け止めやすいんじゃないかなと思いますね。でこれ今まあコロナになって、で斉藤さんの本がまた新しいものを出てますけれども、まあそうですね、まあ、斉藤さんの新しいものあるいは、まあ、マルクス・ガブリエル、まあまあ、好みはあると思いますけどまあまあ1、2冊、まあ、読むとまたこうそんな意識しなくても飛び込んでくるその、まあ、ニュースとかとはまた違う人々の動きとか、大きな時代の、まあ、世界の構造みたいなものとか動きみたいなものがまた分かっていくんじゃないかなと思いますね。でやっぱりところどころやっぱマルクス・ガブリエルの言ってることが結構やっぱりああと思ったりするんですよね。でそういった意味でもちょっとこうロジックに何かを考えるっていうか、あるいはその、ま、マルクス・ガブリエルは哲学者ですから、まあ、その哲学的な普遍的な問いに対して割とではなくってもう簡潔に明瞭にこう話をしてくれますので、まあ、そういった意味ではああなるほどとこう自分のこう認識を新たにするっていうよりも何かこうどこかうまく言語化できないものをまといて言語化してくれるっていうふうなことはあるんじゃないかなと思いますね。まあまあ興味のある方は一度読んでみられてもいいんじゃないかなと思いますね。少しこう大きな人間社会というかこの時代を俯瞰して、で、まあ、コロナと合わせてまたちょっとこう読んでみるとまた違うものが見えてくるかもしれないなというふうな一冊ですね。といったところで、まあまあ、こういうものはあんまり息が上がらないですよねお話しするときにですね。でもまあまあ本当に読んでよかったというふうな一冊ですね。まあ、本当に社会がこれから、まあ、今年は個人的には本当にポストコロナ元年だなと思いますけれども、まあ、3年目になりますが、まあ、今回のこの過去最大のね、その感染者でも大きくはやっぱり社会活動は止まることはないだろうし、である程度学習をしてちょっとこう仕組みが、ね、基本的なところはちょっとこうできつつあるということからしても、まあ、ポストコロナ元年ではないかなと思いますね。でこれから向こう3年、2025年、まあ、ちょうど大阪万博がありますけれども、その時にやっぱりああこんな映画がこんなふうに、まあ、世の中がなったかというふうなことを思うことになるんじゃないかなと思いますね。ポストコロナ元年、まあ、ですから、まあ、これからも世の中大きく変わっていくわけですけれども、まあ、変わっていく中でその自分自身のそのなんていうかな理念とか本当にこう自分にとってミッションと思っていることを変わらず続けていくためにも、まあ、やり方は刷新しながらやっていかないと。でその自分自身がブレてしまったらどうしようもないですよね、まあ、それで本当にその大きな時代の中に飲み込まれてしまったらダメで、また妙に融合されてもダメでそのこう伴走しながらというかなんかそういうふうな形でやっていくと、 いうことじゃないかなと思います。まあそんなことも考える、また一つのあのきっかけになるかもわからないですね、この未来への大分岐、斉藤浩平編集 編ですね、秀英写真賞2019年8月に出てますね。まあ、あの一つ一読もよろしいんじゃないでしょうかということでといったところで、時刻が8時32分になるところです。今日は以上です。